ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のペロブスカイト太陽電池ニュースをお届けします。今週はペロブスカイト太陽電池が変換効率と安定性で飛躍的な進歩を遂げています。特にタンデム型やフレキシブル型での記録更新、そして実用化に向けた製造技術の進化が目覚ましいですよ。
なるほど、技術革新のスピードが加速しているんですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、ロンジがペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池で 35.5% という世界最高変換効率を樹立したと聞きました。これは本当に驚きですが、どのような技術的背景があるのでしょうか。
はい、ロンジが欧州太陽光試験施設によって検証されたこの記録は、次世代高効率太陽電池開発における大きなマイルストーンです。この高効率は2層界面パッシベーション戦略と非対称テクスチャードシリコン表面の採用によって実現されました。
2層界面パッシベーション戦略と非対称テクスチャードシリコン表面というのは具体的にどういうことなのでしょうか。
2層界面パッシベーション戦略はペロブスカイト層とシリコン層の間の光子損失を最小限に抑え、電荷キャリアの収集効率を最大化する技術です。非対称テクスチャードシリコン表面は特定の波長光をより効果的に補足し、全体の変換効率を高めます。
なるほど、光を最大限に活用するための工夫なんですね。商用化への見通しはどうですか。
ロンジは商用サイズセルで 30.1%、 1平方メートルモジュールで 25.8% の効率も達成しており、ペロブスカイト技術の商業化への道筋を強化しています。設置面積が限られる都市部や高緯度地域で特にその価値が期待されます。
素晴らしい成果ですね。続いてのニュースに移りましょう。次はシドニー大学のニュースです。10平方センチメートルという比較的大きな面積のセルで 30.2% もの変換効率を達成したそうですね。これはどのような点で評価できますか。
これは10平方センチメートルという実用的なセル面積での達成であり、この高効率技術の大面積化における重要な進歩を示します。小面積での高効率はこれまでも報告されてきましたが、大面積での均一性を確保することが課題でした。
大面積化の課題をどのように解決したのでしょうか。
研究チームは大面積にわたる均一な溶液プロセス膜を実現するため成功選択層を改良しました。これによりペロブスカイト層とシリコン層間の電荷キャリアの効率的な輸送と再結合の抑制が可能となり、デバイス全体の性能が向上しました。
製造プロセスを簡素化できるモノリシックな二端子構造も特徴とのことですが、商業化へのインパクトはどうでしょうか。
モノリシックな二端子構造は製造プロセスを簡素化し、将来的な量産コスト削減に貢献します。屋根上設置型や大規模太陽光発電所など様々なアプリケーションで実用化される可能性を広げるでしょう。
高効率化と製造コスト削減の両面で期待が高まりますね。続いては GCLSI のニュースです。フレキシブルなペロブスカイトシリコンタンデムセルで 33.44% という高効率を達成したとのこと。フレキシブル化はどのようなメリットがありますか。
フレキシブル化は従来の硬質な太陽電池では難しかった曲面や軽量化が必須な用途での需要に応えるものです。 GCLSI のこの記録はフレキシブル太陽電池の応用範囲を劇的に拡大し、新たな市場機会を創出する可能性を秘めています。
2000Wpkg を超える電力対重量比も実現したとありますが、これはどういう用途で強みになるのでしょうか。
はい、この高い電力対重量比は軽量化が求められる宇宙、ドローン、ウェアラブルデバイス、BIPV つまり建材一体型太陽電池などの分野でその優位性を発揮します。製造プロセスにおける課題も克服したことが重要な点です。
多様な場所への設置が可能になるわけですね。今後のフレキシブル太陽電池市場への影響はどうですか？
GCLSI はこの技術をさらに進化させ、量産化と耐久性向上に取り組むことで、フレキシブル太陽電池市場における主導的な地位を確立することが期待されます。業界全体でもフレキシブルペロブスカイト技術への投資と研究開発が加速するでしょう。
軽量で高効率なフレキシブル太陽電池は これからの社会で非常に重要な役割を担いそうです。次のニュースは、中国の研究チームが逆型ペロブスカイト太陽電池の安定性を大幅に向上させたというものです。変換効率 27.43% に加え、長時間の出熱試験後も高い効率を維持したとありますね。
はい。このブレイクスルーは、フラーレン電子輸送層の不安定性を克服する新しい界面戦略、コルゲーテッドポリカーボロングインターロッキング層の導入によって達成されました。従来の課題であった長期安定性を著しく向上させるものです。
コルゲーテッドポリカーボロングインターロッキング層が、不安定性を克服する上でどのような役割を果たしているのですか？
この層はフラーレンの凝集を抑制し、熱的、湿気による劣化に対する耐性を強化します。物理的に分子をインターロックさせ、化学的にも界面のパッシベーションを行うことで、非放射再結合が減少し、光起電力性能が向上するのですよ。
安定性が商業化の大きな課題でしたから、これは重要な進展ですね。今後のペロブスカイト太陽電池市場にどう影響しますか？
27.43% という高効率と長期安定性の両立は、屋上設置、BIPV、ウェアラブルデバイスなど、幅広いアプリケーションで実用化される可能性を大きく広げます。この成果は、ペロブスカイト太陽電池が既存の市場に本格的に参入するための技術的ギャップを埋めるものです。
実用化がさらに近づいたと感じます。中国科学院のニュースですが、ペロブスカイトと CIGS を組み合わせたタンデム太陽電池で 29.71% の効率と2000時間もの安定性を実現したそうですね。 CIGS と組み合わせるメリットは何ですか？
はい、この4端子タンデム太陽電池はビス2ピリジルメチルスルフィド 2PYS 配位光学を用いてワイドバンドギャップペロブスカイトの安定性を向上させました。CIGS は薄膜太陽電池の一つとして実績があり、ペロブスカイトの不安定性と CIGS の効率限界というそれぞれの弱点を補完し合います。
4端子構造というのは、どのような利点があるのでしょうか？
4端子構造は、それぞれのサブセルの電流マッチングの制約を緩和し、個別に最適化できるため、全体としての高効率化が容易になります。2PYS はペロブスカイト結晶の成長を制御し、血管密度を低減するだけでなく、外部環境からの劣化要因に対するバリアとしても機能します。
なるほど。互いの長所を生かしつつ、安定性も高めているのですね。今後の普及はどうでしょうか？
BIPV、フレキシブル太陽電池、低照度環境下での発電など、従来のシリコン太陽電池では難しかった分野での応用が加速するでしょう。このブレイクスルーは、クリーンエネルギー技術の発展に大きく貢献するはずです。
複合技術の進化が素晴らしいですね。続いて、空気中の処理で MAPBI3 ペロブスカイト太陽電池の効率を 23.17% に向上させ、さらに安定性も高めたというニュースです。空気中で製造できるのは、大きなメリットなのでしょうか？
はい、非常に大きなメリットです。従来のペロブスカイト太陽電池は製造時に厳密な噴域制御が必要でしたが、この技術は製造プロセスの簡素化に大きく貢献し、コスト削減と量産性の向上に直結します。
具体的には、どのような技術で空気中での安定性を実現したのですか？
PBI 二前駆体層に溶化セシウム、CSI を直接プレミックスする2段階インターカレーション戦略を採用しました。CS カチオンが結晶の核生成と成長速度に影響を与え、高密度で血管の少ない結晶構造を形成させることで、湿気や熱に対する耐性を高めています。
30日間の環境保管後も 82% の耐久性を維持したとのこと。これは市場競争力にどう影響するでしょうか？
空気中での製造プロセスは、高価なグローブボックスなどの設備投資を削減し、製造コストを大幅に低減する可能性を秘めています。これはペロブスカイト太陽電池の市場競争力を一気に高め、開発途上国を含む広範囲な地域での導入を促進するでしょう。
コストと安定性の両立は、普及に向けた大きな鍵ですね。次は、多機能チタンオキシナイトライド層が、ペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池の高性能化と耐久性を実現したというニュースです。 この層はどのような役割を果たすのですか？
TIOXNY 層は、電化キャリアの再結合を効率的に促進し、光学的透明性を維持しつつ、界面の科学的堅牢性を高めます。これにより、デバイスの耐久性と製造プロセスのスケーラビリティが向上するのです。
電化の再結合促進と光学的透明性の維持、科学的堅牢性の向上、それぞれ具体的にどうデバイスに貢献するのでしょう。
電化再結合の促進は、内部損失を最小限に抑え、全体効率を向上させます。光学的透明性は、仮想のシリコンセルへの光の到達を妨げず、スペクトル利用を最適化します。科学的堅牢性の向上は、湿気や熱に対するバリアとなり、デバイスの長期耐久性を劇的に高めるのですよ。
まさに多機能ですね。この技術はどのような分野での応用が期待されますか？
住宅用屋上から大規模太陽光発電所、さらには BIPV といった幅広いアプリケーションでの導入が期待されます。高性能と耐久性を両立させるこの技術は、太陽光発電のコストをさらに削減し、設置面積あたりの発電量を最大化する上で不可欠です。
このような材料科学の革新がペロブスカイト太陽電池の未来を形作るんですね。最後のニュースは、インテリベーション LLC の報告で、ロールツーロール、PVD コーティングが、フレキシブルペロブスカイト太陽電池の安定性向上に貢献するとのことです。この技術の重要性はどこにあるのでしょうか？
これはフレキシブルペロブスカイト太陽電池の商業化における主要な障害であった長期安定性の問題に対し、ロールツーロール製造プロセスにおける PVD コーティングの進歩が決定的な解決策をもたらすというものです。
PVD コーティングがフレキシブルペロブスカイト太陽電池の安定性をどう高めるのですか？
高品質な PVD バリア層は、水蒸気や酸素の侵入を極限まで遮断し、ペロブスカイト層の劣化を抑制します。また、最適化された電流コレクター材料は、効率的な電化キャリア収集と内部抵抗の低減に貢献し、デバイスの信頼性、動作寿命、全体的な発電性能を大幅に向上させるのですよ。
大面積のフレキシブル基板上に、均一な膜を高速かつ連続的に製膜できるというのも強みですね。
その通りです。これは製造の歩止まり向上とコスト削減につながり、建築物の外装、テント、自動車、航空宇宙、IoT デバイスなど、これまで太陽光発電の導入が困難だった無数のアプリケーションが現実味を持つようになります。
製造技術の進化が、まさにペロブスカイト太陽電池の可能性を広げているんですね。
今週は、ペロブスカイト太陽電池が変換効率の記録更新だけでなく、フレキシブル化、大面積化、そして長期安定性といった、実用化に向けた課題を次々と克服していることが明らかになりました。材料科学の革新と製造技術の進化が、この次世代太陽電池の市場投入を加速させ、クリーンエネルギーへの移行を力強く後押ししています。
高効率化と耐久性の両立が、より多くの場所で太陽光発電を利用できる未来へとつながるのを感じました。ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。